それでは読みします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。それでは本日のメッセージ、人が満たし得ないものと題しまして、中西先生にメッセージいただきます。
おはようございます。暑い日が続いておりますけれども、今日も元気でお見えになって心から嬉しく思っています。共に、礼拝を捧げられる特権と喜びを感謝しています。さて、大阪大学の人間科学部がですね、ある研究をしたっていうんですね。で、レポートを私は読んだんですが、その研究というのは、人間に非常に近い、チンパンジー、あるいはオランウータンというような類人猿と呼ばれる動物たちですね。で、このチンパンジーやオランウータンが、果たして宗教的儀式を行うかと、もっと分かりやすく言えば祈りということをするだろうかということなんですね。私は当然ある種の答えを持っていたんですけれども、いろいろな、緻密な研究の結果、また長年にわたる研究の結果、このチンパンジーとかオランウータンは宗教的儀式をしないという結論が出たというんですね。実は聖書の中に、人間が作られた、神によって作られたというんですが、その一つの印に霊という、心の部屋がある。で、この霊という心の部屋は人間にだけ与えられているものだ。そしてこの霊という領域は何を考える場所であるかというと、永遠を考える場所なんですね。だから人間は死ということに向かうときに、死後に何かあるのだろうか、死とは何だろうというようなことを考え出すわけですね。それだけではなくて、一旦与えられた命ですね、この命の意味や目的は一体あるのだろうか、何だろうと考える。頭のいい人は知性で考えるんですが、知性ではわからないんですよ。1たす1は2というのは知性で考えていく場所ですけれども、霊という領域によってこれを考える、永遠を考える。それから、まことの神はいるんだろうか、神果たしてどのような神なのだろうか、こういうことを考える、心の部屋を霊というんですね。で、この霊というのは神がお作りになった印であるわけです。だから他の動物たちは霊はありませんから、真似事はできますよ、祈りの。しかしこのような問いかけはしないんですね。ですからチンパンジーがある日、コンゴ教会の玄関に立っていてですね、先生、私の人生の意味を考えたいと思いますというようなチンパンジーはいないんですよ。祈りという行為は人間だけなんですね。で、パスカルという人は、フランスの哲学者、数学者ですよね。この3章11節のところをこう訳し変えてるんですね。神は人の心に永遠への思いを与えられたというところですね。人間には神だけが満たすことのできる心の部屋があるっていうんですね。人間の心の中には神様だけが満たすことのできる心の部屋がある。これを聖書の言葉で言えば霊と言われているわけです。で、私は今日お話したいことは、この霊という心の部屋に我々日本人は違うものをいっぱい詰めようとして頑張ってきたんじゃないかなとこう思っています。そしてもしもできうるならば、今日境に この心の中に詰めるものを変えませんかというメッセージをしたいと、これらに思っています。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。暑い日々の中に、お一人お一人を守り支え、またこうして礼拝を重んじておいでなれる、その信仰と求道の心をお与えくださり、共に今からの御言葉のひとときが与えられることを感謝します。神様、この御言葉の真理がよくわかるようにご聖霊が働いてくださり、また一人一人の心の中にあなたご自身を知る思い、人間独特のこの思いをどうか深く知らされて進むことができますように、どうぞ主がお導きをくださるように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。この日本戦後の歩みというものをですね、私より年配の方もいらっしゃいますのでよくご存知だと思いますけれども、日本が戦後突っ走ってきたというのは何でしょう。無条件降伏で一切合切がもう負けました、降参しましたということで進み始めたわけですね。町は荒廃し、豊かさも何もかもなくなってしまった、家族も奪われた、そういう悲惨な状態で日本は戦後を始めたわけですね。端的に言えば富と教育を目指してひた走りに走ってきたんじゃないかと思うんですね。なんとか豊かになろうと、なんとか繁栄しようと、今まで、惨めな思いをしてきたけれども、今に世界で大国と言われるような国に、豊かな国になろうと、また教育も一生懸命にして、日本で世界で活躍するような人々を輩出しようということで、ひたすら日本は頑張ってきたと思うんですね。ドイツと日本を見ようというように言われるような国に、そして結果的にはなっていたんですね。昔は GNP と言いましたが、 GDP 世界第2位の国です。とにかく地図で見たら本当に小さな国ですよ。こんなちっぽけな国が世界で第2位の豊かさ富を持つ国になったと言われているわけですね。だからこの豊かさをもたらしたものは教育にあるということで、世界から退去してですね、学校を参観に来たんですね。一体日本の教育者はどういうことを教えてるんだろうか、子供たちはどういうように育っていってるんだろうかということで、世界各国から見に来た。1990年までは、1990年からは皆さんもご存知のようにバブルが崩壊していきます。あれよあれよという間にどんどんどんどん、今まで飲めや歌えのような暮らしぶりさえできたその日本の国がおかしく回り始めました。土地の値段は下がり、給料はカットされ、あるいはまた失業者も増え、そういうような中でに貧しさを覚えるような、そういうようなこと、それだけではない、さまざまな社会的な現象、そして、事件、これが日本かと思うような実に陰惨な殺人事件がもう至るところで横行し始めたわけですね。そして阪神大震災です。日本の高速道路はカリフォルニア、アメリカのカリフォルニアの大地震の時に倒れましたけれども、日本の指導者たちは日本の高速道路は大丈夫、不滅の神話があるというように、大地震でも大丈夫と言われてたんです。ところが我々もよく知っているように、阪神高速の血液のような、人間の体の血液のような血管のような道路がぐにゃーっと曲がります。私も実際友人の神戸の教会がありますので、いくつかの教会を訪問に行きましたけれども、もうそれは大変なものでした。道路は波打つわ、 ビルは崩壊してるわ、鉄骨は折れ曲がるわ、人々はもう本当にたむろしてるわ、本当に大変なことですよね。まるで今まで戦後50数年蓄えてきた豊かさは何だったのかと思うような、何か大自然から嘲笑われるような、そういう思いもしたわけですね。そしてこの暑さ、自然界からまたいっぱい鞭を打たれてますね。この前テレビを見てましたら、北極の氷がですね、どんどんどんどん溶け出してですね、今の北極の氷はですね、2040年並みの氷の溶け出しだそうですね。今2007年でしょ。溶けるスピードが2040年並みのそのような溶け出しで、これは一体どうなるのかと本当に言われてるわけでしょ。自然も、そして豊かさも、そして食べ物ですよ。まあ中国の商品は買うことはできないかなと思うような中国の方もいらっしゃいますが、あんまり悪くは言えませんけれども、歯磨きもままならないようなそんな商品だってあるわけでしょ。いや、それは中国だけではない、日本だって北海道でミートホープのあのようなことだって あるわけですね。北海道は何かロマンを感じるようなそういう思いをしていましたけれども、悪どいやり方です。そしたら白い恋人、もう教会でも北海道に旅行された方が、まあ、必ずと言っていいほど白い恋人を買ってこられるわけですね。もう今白い恋人ではないですよ、古い恋人でしょう。食べ物自体もだから、今この戦後62年、豊かさと教育ということでどんどんどんどん進んできたのが、もう1990年をピークに悪化の一途をたどってるわけですよ。つまり言いたいことは、この豊かさを得れば人生の意味も目的も価値も出てくるんじゃないかと思っていた例という部屋が考え出す売るところのものを富とか教育で満たすことによって人間の満足を得ようとしてきたんです。でもこれはもろくも無残な形で今現実に行われているわけです。満たすものを間違っているんじゃないでしょうか。神は人の心の中に永遠を与えられた、永遠への思いを与えられた。パスカルは人間には神だけが満たすことのできる心の部屋があると言いましたけれども、豊かさが、あるいは成功が、能力が、あるいはまた健康がというようなことで人間の生きる満足、安心、こういうものを得ようとする、それは神だけが満たすものことができる部屋なのに、人間がまあ傲慢にも違うものを満たして何とか生きることができるだろうといった無残な形なんですよ今。聖書を見ますと、いろいろな人物がその心の部屋に日本人がしてきたようなことをしてきて、深い悲しみやまた虚しさを体験している人物が出てくるんですね。新約聖書の中に有名な人物でザーカイという人が出てきます。ザーカイという人は主税人の頭、今で言えば税務署の所長です。エリコという町、大きな町、この町の所長。しかしユダヤ人はローマに管轄されていたような、統括されていたような国でありましたから、ローマにユダヤ人の中から税を納めさせるのに自分たちがやるというよりも、ユダヤ人の中から人を雇って、そして請負い制度で、そしてまあ適当に、例えば1万円の税金を2万円取ろうと3万円取ろうと、お前の採択だ、1万円だけ納めやればよろしというような請負い制度でやり始めたわけです。だから主税になるのは外国だ、ユダヤ人を裏切るやつだって言って軽蔑されていたわけです。でもザーカイは それを選んだんです。そんな人のことなんかどうでもいい。俺は豊かな金持ちになるんだ。成功者になるんだ。一足に走ったんですね。掴んではならないお金も掴みました。聞いてはならない話も耳にしました。乗ってきました。そしてその努力の甲斐もあって、彼は主税人の頭、長になったんですよ。成功者になりました。日本がそこまで悪ということはしてきたとは思わないんですけれども、しかし形だけ見れば大成功者のようになっている。まるでザーカイの歩みのようであるわけです。ところがですね、ここで話は終わらない。ザーカイを目指して、それで満足をして、悠々自適の生活に入って、まあ左内輪で、老後を楽しむ生活に入ったかというと、そんなこと書いてないんです。空虚感が彼の心の隙間風に吹いてくるんですね。二つの空虚感がありました。一つは、富も、成功も自分の手に収めることはできたのに、思ったほど満足はないなっていうことです。皆さんの中にはお金持ちになりたいと思う方もいらっしゃると思います。お金を得ようとするのは一体なぜでしょうか？地位を得ようとするのはなぜでしょうか？地位自体にありますか？お金自体にありますか？いや、そうじゃないと思います。地位や富によってもたらされるであろう安心感、満足感、幸福、こういうものが本命でしょう。ザカイはそれがあるだろうと思ってひた足に走ってきたんです。ザカイという名前は清いという意味です。お父さんがつけたんでしょう。清い、日本語で言えば清し。そんな清いだけで人生歩めるかと。ということで彼は主税人にもなるし、そして努力もしてお金も得たし地位も得たんだのに虚しいんですよ。だのに満足がないんですね。もう一つの空虚感があります。それはある地位に立つようになってから思い始めたんです、感じるようになったんですが、自分への呼び名ですね。よく聞いてみると、自分をちゃんと名前で呼んでくれる人がいないっていうことに気づき出したんですね。ザカイさんって呼んでくれる人いなかった。なんて呼ばれていたかというと、あの罪人と呼ばれてた。つまり難しい言い方をすれば、自己存在の空虚感、自己価値の空虚感、こういうものが彼を支配し始めたんですね。愛されない、要するに生身の自分は愛されてはいない。目の前ではザーカイ様と呼ばれたかもわかりません。所長様と呼ばれたかもわかりません。ペコペコもされたかもわかりません。でも巷で聞こえてくる自分への呼び名は、あの罪人なんです。家に帰れば豊かな生活があるのに、豊かな富もあるのに、ちっとも嬉しくない、ちっとも満足できないんです。皆さん、先ほど自己価値とか自己存在とか言いましたけれども、本当の生きる意味とか自分の本当の価値というのは何によって決まるか。それは富とか成功とか能力とかなんかではないんです。だから日本では退職をされた方が地位もなければ富もない、年金だけの生活に入ると細々として、あれは今まで何だったんだというような価値を喪失してノイローゼになって病院に行く老人の方もたくさんいらっしゃるわけですよ。生身の自分が価値がある。正真正銘の自分自身、その自分自身であるがままで愛され、あるがままで価値があるというところを見出すことがザーカイにはできなかったんですね。 子供のアニメで人気なドラえもんというのがあるんですね。ドラえもんの中にのび太が出てくるんですね。のび太は弱虫です。で、ドラえもんがいろいろ助けるわけですが、そののび太をいじめるのに体のでかいジャイアンというのがあるんですね。ジャイアンの口癖は何でしょうか。お前のび太のくせに生意気だぞって言うんですよ。のび太のくせに生意気だぞと。お前運動できないのに生意気だぞ。これはまあわかります。お前0点しか取れないのに俺に物を言うのか生意気だぞ。これもわからないわけではない。のび太のくせにですよ。あの作者は非常に人間の心の大事なところをついてるわけですよ。だから皆さんドラえもん見ましょうとは言いませんけれども、つまりのび太という本人そのものを生意気だと、のび太のくせに自己価値、自己存在の否定でしょ。これが今多くの社会の中であるんです。お前なんか生きてたってしょうがないよ。お前なんて価値はない。そういうレッテルを貼られて生きてるわけですよ。ザーカイはなるほど地位があり、なるほどお金があり、豊かな老後も計画はできた。でも虚しい。でも自分は愛されてない。でも自分は生きてたって仕方がないというような思いに彼は捉えられ始めたんです。そんな時にザーカイはある噂を聞きました。このエリコという町にイエス・キリストと呼ばれるお方がこの町をお通りになる。そのイエスというお方は心打ちひしがれた者に慰めと希望を与え、愛を与え、たっぷりと時間を使って主税人であれ、いや、あの十二弟子の一人の中に私の仲間マタイもいる。それどころかカインの罪を犯した女の人にも言葉をかけられ、生きる力を与えておいてになる。いや、お話だけではない。病人をさえ癒し、死人をさえよみがえらせ、そして嵐をさえ沈めるという不思議な力を与えられている。ちょっとしたら昔、私は長い間もう無視をしてきた、両親が教えてくれたあの聖書の中のメシア、救い主ではないだろうか。そのお方に一目でいいから会ってみたい、一目でいいから見てみたい、そういう思いが彼を突き上げていたんですね。空虚感がますます彼の心を地位も富も成功ももう売っちゃって、まるで子供のようにして彼は北足に走りましたけれども、そのエリコの町に沿道ができていました。背が低かったザーカイはその中に入れません。意地悪もあったでしょう。彼は一軸岩の木に登った。10メートルの高い木です。その大の大人が主税人の頭であったそのザーカイがイジグアの地に子供のように登ったんです。そして遠くをから見下ろしたんですね。イエス様と十人の弟子がそこを歩いておられました。あれがイエス様か。なるほど、清いお方と言われればそうだな、神の御子と言われればそうなのか。なんとあの自然な、なんと静かな、なんと権威と力に満ちて愛に満ちたお方。自分の生き方が恥ずかしいと思うような思いさえも出てきます。そしてザーカイはその上にいた時に、そのイエス様が多くの人々が拍手喝采をしたり、またイエス様イエス様と叫ぶような、そんな中にイエス様は足をパッと止められました。そして目を上げてザーカイに向かって、ザーカイ降りていらっしゃい、今日私はあなたの家に泊まろうと思う。ザーカイが驚きました。少なくとも ザーカイはイエス様のことと会った経験は一度もありません。自分はイエス様のことを噂で聞いたけれども、人々は自分のことを罪人としか呼ばない。なのにこの方は私の名前を知っている、知っているどころかちゃんと名前を呼んで私に向かって目を上げて、ザーカイ降りていらっしゃい。彼には今までの空虚感がまるで嘘のように大喜びでそのところ降りていってイエス様を迎え入れたと書いてあるんですね。一言で心が変わる時がありますね。一言で気持ちがスッと暗い思いから光に輝く時があるでしょう。ザーカイと呼ばれた時に彼の心の中に大きな満足感、自己存在の意味、価値、こういうことをイエス・キリストというお方によって与えられることを満足、彼は始めた。そしてその晩、ザーカイはイエス様からお話を聞きました。イエス様がおそらく十字架にかかられるお話も聞いたかもわかりません。そして私はイエス様、今まで不正なことをやっていました。今まで貧しい人からもお金をふんだくってきました。4倍にして返します。そしてあなたのしもべとして歩みたく願います。そんなことを彼は言ったわけです。その時にイエス様は、今日救いがこの家に来ました。あなたもまたアブラハムの子なのだから。アブラハムの子と言われるのはユダヤ人にとってどんなに大きな特権でしょうか。ユダヤ人からも罪人としか呼ばれなかった、その彼がアブラハムの祝福を受け継ぐ子供としてイエス様から見られたってどんなに大きな満足があったかと思うんですよ。しかし今日皆さんの最後にですね、一つだけザーカイがした間違いというものがあるのではないかと思うんですね。ザーカイはイエス様に会いたいと思いました。会いたいと思ったけれども、イチジク桑の木の上から遠いところからイエス様を見たんです。ザーカイと同じような遠いところ、距離を置いてイエス様を見ていらっしゃるという方もおられるんじゃないでしょうか。あなたは成功や教育や富によってある程度満足をしきれない自分の心の正直な叫びをあなたは聞いていると思います。だからこそあなたは教会においでになっているんです。だからこそ永遠を求めていらっしゃるんだと思います。でもザーカイがイチジク桑の木から見たように、あなたもどちらかというと遠いところからイエス様を見てるんじゃないでしょうか。ある程度の距離を置いて、どっちにも行けるように、どっちにも行けるように、そういう位置からイエス様を見下ろしているんじゃないかと思うんです。でもそういうザーカイイエス様は見下げませんでした。そういうザーカイにイエス様は声をかけられました。そういうザーカイの心をイエス様は深く憐れんでいらっしゃいました。ザーカイ、降りてきなさい。遠いところではダメなのです。遠いところから見ているだけでは、第三者のように見ているだけではキリストの命も力も愛も平安も得られないのです。本当にキリストと交わらなければ、イエス様を受け入れますということがなければ、それは第三者として見ているだけなのです。だからイエス様はこのザーカイ、群衆の 何百人いたか千人を超えていたか分かりませんけれども、そんな中からザーカイのその心の中にある思いをイエス様は見抜くことができたんです。裁くことなく、ザーカイ降りていらっしゃい、遠いところから見ないで、高いところから見ないで降りていらっしゃい、あなたに泊まりたい、個人的に私はあなたと話をしたい、主よと彼は迎え入れたんですね。伝道礼拝だから言うわけではありませんけれども、聖書はそういうところにあると思います。私も求道者の時代がありました。比較的熱心に行きましたけれども、家族の中でたった一人、そしてそう熱心な仏教徒ではありませんでしたけれども、父親は長男で大きな仏壇がある。私がクリスチャンになるということを知ったら親はどう思うだろう。事実後に私が献身をする進学校に行くということを言ったときに、親は 猛反対で、大げさに言えば感動というような、そういう言葉も言われたわけですね。ですからクリスチャンになる、洗礼を受けたいと言ったらどう思うか、ものすごく心配でした。だからその気持ちはよくわかる。でもあなたは今までと同じような生き方で死ぬまで生きますか。ある程度の成功も得たかもわからない、ある程度の能力も終わりでしょう、そしてまた富もあるかもわからない、しかしそれがあなたの心の部屋を満足させるものではなかったでしょう。日本の歴史を、この戦後の歴史を見れば、もうバブル崩壊後の姿を見れば、その生き方が何たるかはお分かりになるでしょう。そしてあなたはイエス・キリストから離れることもできない、イエス・キリストにつくこともできない、そういう不安な思いの中にいらっしゃるのかも分からない。だからよく分かるのです。でもある時イエス・キリストを、あなたをザーカイを呼ばれたように呼んでいらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひあなたの人生において、このザーカイを、おいでいらっしゃいと言われたこのザーカイの絵の言葉をあなたに送りたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天のお父様、神は人の心に永遠への思い、永遠をお与えになったとお言葉でございます。パスカルは、人の人間には神だけが満たすことのできる心の部屋があると言いました。天のお父様、私どもは他の動物にはない独特のものを与えられています。ですからこそ、霊という部屋において生きる意味、死後の不安、あるいはまた神は本当におられるのだろうか、そんな思いの中で世界のどの国においても祈りという行為をしてきたわけです。天のお父様、あなたが人間をお作りになった印です。しかし人間は罪を持っているがゆえに、その明確なものを得ることができないまま歩み続けてまいりました。ある時には宗教に頼り、時にはまた富に頼り、人を頼り、そういうような健康により頼みというような言い方をしてまいりましたけれども、それは本物ではありませんでした。天の父様、今日集っておられるお一人お一人のうちに、どうか誠の永遠を満たしてくださるあなた、イエス・キリストを深くお知りになり、信じ受け入れることができますように、お一人お一人を祝福し導いてください。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。